第24章安息日、安息日の意味。
問い、安息日とは何でしょうか。安息日を覚えてこれを聖とせよ。出エジプト第20章8節、教義と誓約第68章29節も参照。安息日を表す英語のサーバスという言葉は、休息を意味するヘブライ語に由来します。イエス・キリストの食材と復活以前には、安息日は神が創造を成し終えて休まれた日を記念するものであり、神とその民の間の契約の印でした。創世記には、神が6つの時期に天と地とを創造されたことが記されています。この一つの時期を神は一日と呼ばれました。神は第7日にその作業を終えられた。すなわち、そのすべての作業を終わって第七日に休まれた。神はその第七日を祝福して、これを聖別された。創世第二章二節から三節。現在、安息日はイエス・キリストの復活を記念する日でもあります。安息日は七日ごとに訪れます。この日は日々の仕事を休み、神を礼拝するために神により定められた聖日です。
安息日の目的。
問い、安息日について知らない人に、安息日の目的をどのように説明したらよいでしょうか。イエスは、安息日は人のためにあると教えられました。マルコ第2章27節参照。安息日の目的は、一週間のうちある日を定め、思いや行いを神に向けられるようにすることです。単に仕事を休む日ではなく、神を礼拝し、敬虔な思いで過ごす神聖な日です。普段の日常的な活動を休み、私たちの心は解放され、霊的な事柄をじっくり考えられます。この日には、主と交わした契約を新たにし、御霊に関わることで魂を養う必要があります。提案、毎週安息日の準備をするときに、安息日の目的を心に留めることができるように、どのようなことができるかを考えてください。
安息日の歴史。
世の初めから神は七日目を安息日として聖別されました。創世第二章二節から三節三章。ごく初めの時代から七日目を神聖な日とする慣習は地上の様々なために受け継がれてきました。神はイスラエルのために対し、この日に関する戒めを再度新たにして言われました。安息日を覚えてこれを聖とせよ。出エジプト第20章8節。安息日を守ることは、イスラエルの民が神の契約の民であることを示す印でもありました。出エジプト第31章12節から13節、16節。イザヤ第56章1節から8節。エレミア第17章19節から27節参照。しかし、一部のユダヤ人指導者は、安息日に関して、たくさんの不要な掟を定め、歩いても良い距離や、結んでも良い紐の結び方などを決めました。あるユダヤ人指導者から、安息日に病人を癒したことを非難されたイエス・キリストは、安息日が人のためにあることを思い起こさせられました。ニーファイ人も、神の戒めに従って安息日を守っていました。ジェロム第一章五節三章。現在、主は再びこの戒めを繰り返し、安息日を覚えて、これを聖なる日として保つようにと命じられました。教義と誓約第68章29節三章。
主の日。
問い、安息日が週の7日目から初めの日に変わったのはなぜでしょうか。イエス・キリストが復活されるまで、イエスは弟子たちと7日目を安息日として守ってこられました。イエスが復活された後、復活されたその日を記念して、日曜日が主の日として神聖視されました。使徒第20章7節、第1コリント第16章2節3章。この時以来、イエスに従う人たちは、週の初めの日を安息日として守ってきました。いずれの場合も6日間働き、1日を休息と礼拝の日にしたのです。今日、主は私たちに直接戒めを与え、日曜日、 すなわち主の日を安息日として守るように命じられました。教義と制約、第59、12節参照。問い、復活を思い起こすことによって、安息日の礼拝はどのように変わってくるでしょうか。
安息日を清く保つ。
問い、安息日を清く保つとはどういう意味でしょうか。第一に、主は安息日を聖別せよと言われました。1831年に、ジョセフ・スミスに与えられた啓示の中で、主は生徒たちに、祈りの家に行って聖式を捧げ仕事を休み、糸高きお方に礼拝を捧げよと命じられました。教義と制約、第59章、9節から12節参照。第二に、主は日々の仕事を休むように言われました。これは、霊的な事柄に意識を集中するのを妨げるような仕事は行うべきではないという意味です。主は、イスラエルの民に次のように言われました。何の技もしてはならない。あなたも、あなたの息子、娘、しもべ、はしため、家畜もそうである。出エジプト、第20章、10節。現代の預言者は、買い物、狩猟、釣り、スポーツ、あるいは、これらに類する活動を安息日に行うべきではないと語っています。しかし、スペンサー・ W ・キンボール大官長は、ただ何もしないでブラブラ過ごすことが安息日を清く保つことではないと忠告しています。安息日には建設的な考え方と行動が要求されるのです。歴代大官長の教え、スペンサー・ W ・キンボール、170ページ参照。では、安息日に何をすることができるでしょうか。預言者イザヤは自分だけの楽しみから離れて、安息日を喜びの日と呼び、主の聖日を尊ぶべき日と唱えるように進めています。イザヤ第58章13節。私たちは安息日に行える義にかなったことをよく考えるべきです。例えば、次のようなことを行って安息日を清く保つことができます。教会の集会に出席する。聖文や教会指導者の言葉を読む。病人や老人、愛する人を訪ねる。心を高める音楽を聴き、賛美歌を歌う。賛美と感謝を捧げる気持ちで、天の御父に祈る。教会の責任を果たす。家族歴史の記録や、個人の歴史を作成する。家族で信仰を強める話をし、証を述べ、霊的な経験を分かち合う。宣教師や、愛する人に手紙を書く。目的を持って断食する。家庭で、子供やその他の人たちと共に過ごす。このほか、安息日にふさわしい活動を選択するとき、次のように自問すべきです。この活動は、私を高め、霊感を与えてくれるだろうか、主を敬う気持ちを示すものだろうか、思いを主に向けてくれるだろうか。安息日に働くよう求められることがあります。これは、極力避けるべきですが、どうしても避けられない場合でも、可能な限り、心に、安息日の礼拝の精神を保つようにするべきです。提案。安息日を清く保つように、一層努力するためにできることを考えてください。子供や孫がいる場合には、彼らが安息日の意味を理解できるように、どのような助けができるか考えてください。
安息日を守る人への祝福。
問い。安息日を清く保つとき、どのような祝福を受けるでしょうか。安息日を守るなら、霊的にも物質的にも大きな祝福を受けるでしょう。もし感謝と楽しげな心を持って安息日を守るなら、喜びに満たされると主は言われました。そして次のように約束しておられます。地に満ちているものはあなた方のものとなる。これらのものは食物のため、または衣服のため、または家屋のため、または小屋のため、または果樹園のため、または菜園のため、または葡萄園のために用いられる。誠に、季節に応じて力生ずるすべてのものは、人の益と利用のため、目を楽しませ、心を喜ばせるために作られている。誠に、食物のため、また衣服のため、味のため、また香りのため、体を強くするため、また霊を活気づけるために作られている。教義と制約。第59章、 16節から19節。
三章聖句。
出エジプト第31章16節から17節。安息日は主とその民との間の永遠の契約である。モーサヤ第13章16節から19節。第18章23節。出エジプト第35章1節から3節。レビ第26章2節から4節、6節、12節。安息日を誠実として守る。ルカ第6章1節から11節。安息日に良いことをするのは律法にかなう。ルカ第13章11節から17節。ヨハネ第5章1節から18節。安息日に良い行いをするイエスの模範。
教師へ熟考する時間を与えることによって、生徒や家族が質問についてより深く考えられるようにすることができます。十分な時間を取った後に答えを求めてください。